グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は先週に引き続き、ボーダレスアートミュージアムの間を運営する社会福祉法人グロー法人本部企画事業部から安藤啓太さんと山田壮さんをゲストにお迎えします。お二人はこれまで日本全国の福祉施設や精神科病院、個人宅やアトリエなどを回りながら、アール・ブルット作品とその作り手の全国調査を手掛けてきました。現在各地でアール・ブルットにまつわる展覧会が数多く開催されていますけども、やはり作り手や作品の存在あっての展覧会ですよね。それには常に新たなアール・ブルットとの出会いのきっかけ作りが欠かせません。こういった調査の動き、実は国内のみならず現在はアジアにまで、渡ってまして、韓国や台湾、マレーシア、タイにまで及んでます。今日はそれらの様子を、特に最近調査を行われているタイのお話を中心にお二人にしていただきたいなと思います。じゃあタイでどのようなアール・ブルットが見つかっているのか、どうぞ交互期待です。この時間はゲストを招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。先週に引き続き、ゲストは社会福祉法人グロー法人本部企画事業部の安藤啓太さんと山田壮さんです。安藤さん、山田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アール・ブルットを見つけ出すこと、国内とタイの作品調査現場からということですね。主にこう、先週もですね、こう展覧会とかね、企画される背景にやっぱり作品をずっと調査して、まあ作り手の方とか作品と今まで出会ってきたんだって話を、まあ、日本のね、国内中心に山形県の話とかね、滋賀県の彦根の話とかいろいろしていただきましたけども、急に今日今からタイに行きます。タイ行きましょう今から。はい、ということで、なぜタイかっていうことなんですけども、アジアにまでね、このアール・ブルットの作品調査ってことを広げていくっていうふうなことの、まあ、ちょっと背景についてまず、お聞かせいただきつつと思いますけども、いかがですか。
そうですね。まあ、アール・ブルットっていう言葉が、フランスで生まれたジャン・デュ・ビュッフェから、はい、出てきたっていうこととか、あと、まあ、ヨーロッパではアール・ブルットという概念が、はい、結構知名度が高くなっていってるっていうような、ことがあったり、で、あるいはそれにこう、まあ、シンクロしてというか、日本も、はい、出てきた障害を持った人たちの芸術に対してアール・ブルットという言葉を使ったり、うん、この概念が生まれて、うん、できたっていうところで、でまあ、この、分野をですね、うん、ぜひ、アジア各国にも普及させていきたい、
よりグローバルに発信すると。
そうですね。
すごい壮大ですね、これは。
はい、うん。っていうような意味を込めて、まあ、今まで韓国、台湾等は調査等を行ってきたわけですけれども、はい、まあ、今回、次なる相手として、タイに、調査に、はいはい、あるいは、シンポジウムをしようじゃないかということで、はい。
やっぱりその、まあ、ね、韓国とか台湾から、まあ、東南アジアに行って、で、タイっていうところは、やっぱりその、もともとそういうつながりっていうか、こう、タイとの、なんていうかね、ネットワークっていうところで、最初に選ばれた理由ってあったんですかね。譲り合ってるぞ、これ。
そうですね。グローとしてというか、まあ、はい、その前の社会福祉事業団やった時代に。
はい、グローはもともとね、滋賀県社会福祉事業団という団体、ね、ね、はい、名前。この番組始まった時も当時そうやったんですけどもね。はい。
その時に、うん、カオディン村
カオリン、
え、カオ、カオディーン。
カオディーン村。
はい。
カオディーン村ですね。
カオディーン。はいはいはい、はい。僕なんかで言うとまだ、はい、多分生まれたぐらいの時期やったと思うんですけれども、はいはい、その頃に、うちの職員が、はい、現地に行って、でまあ、あんまりなんというか裕福な村ではなくて割と貧しい村で、はあはあ、そこの人たちと交流して、うん、かつ、いろんな、なんていうんですかね、資金を持っていって、うん、環境を整えるみたいな事業をやっていって、うん、そこで交流はあった
みたいな。はあ、そういう歴史があるんですね。はいはい、なるほど。で
そういったこともまあ一因としてありまして、うんう
ん、はいはいはいはい、なるほど。
はい、
それがまあつながりの、まあ、一つのきっかけであったりしつつで実際まあタイに行かれてるわけですけども、どういうところに今現場に行かれてるんですか？
どういう現場はでもやっぱり現地の協力者さんが紹介、はいはい、から紹介を受けた障害を持ったお子さんがいる家庭だったりとか、まあ、お子さんっていうか子供には限らないんですけれども、うんうんうんうん、そういうところに実際に赴いて調査をしたりだとか、
はい、
あるいはその現地の福祉施設みたいなところに、
はい、
まあインターネットとかで造形活動してるっていう情報を、
もう調べて、そこはもうネットとかでもう調べるみたいなこともやりながらなんだ、はい、
そうです、それで、アポを取っていくみたいなこと。
今まで何度ぐらいタイにはお二人行かれてるんですか？
僕は2回ですね。
僕は1回ですね、うん、
まあ、なかなかね、2回、1回っていうところで、まあ、その、今の現段階で結構なんですけども、うん、実際タイにね、ちょっとアルブルト調査に行かれて、なんかこう、まあ、難しさであったりとか、うん、あ、割とこういう方がいるんだ、みたいな、こう、雑感っていうんですかね、どんな感じですか、今、実際行ってみて。それ以外の部分でも、こんなところでも、やっぱタイ面白いな、みたいなのあったら、それはそれで教えていただきたいですけども。
まあ、やっぱりその、どうしても日本の調査をやっていて、はい、まあ、そういう視点で、こう、比べる、と、うん、なんか、日本って大体こう制度がやっぱ整っていて、
はいはい、まあ、福祉制度とか。
福祉制度が整っていて、うん、まあ、障害のある人の生き方って、うん、まあ、それはもう個別にいろいろあるんですけども、うん、もう大まかには、うん、施設に入っているのか、はははは、在宅で施設に通っているのか、とかいうふうな分類がされるじゃないですか。う
んうん、面白いですよ、その辺の話ね。うん、そう、わかんないですもんね、アジアの事情ってすごく考えたら。
なんか、うん、この人にアプローチしたいと思ったら、
はい、
このスイッチを押したら、うん、こうなって、こうなって、こうなって、なんとなくたどり着けるかなっていう。
手続き上ね、うん、ここにまず行って、それこそ、だからグローがね、果たした役割ですよね、うん。こういうふうなところに行こうと思ったら、まあ、まずはなんかこう、福祉施設の、ね、うん、あるけど、まあ、その福祉施設の背景には、実はね、滋賀県の何々かがかかっててとかっていうふうに、いろんな関係なんだが見えるってことですね、
う
ん、
要
は。
そうそうそう。
それが、はい、タイでは、どんな感じなんですか？
なんかね、ないんですよ。まあ、僕らがまだ勉強不足な部分もあるとは思うんですけど、はいはい、すごく、まあ、僕の感じた中では、福祉っていうものが、ものすごくその制度ではなくて、うん、個人個人の思いとか、うん、何かすごくこう、なんていうのかね、小さい単位での思想とか、うん、気持ちに支えられてる部分が多くて、
はははは、
ある意味日本みたいにシステマチックじゃない。
うん、なるほど。それは、ちょっと突っ込んだ話になりますけど、うん、日本もかつてはそうだったところを制度化していったっていうふうなことなのか、うん、タイがその今、まあ、なんだろうな、これは別に沖縄のユイマールを出すわけね、
うん、
例えるっていうふうなこともあれですけども、いわゆるそのコミュニティ、地域コミュニティみたいなもので担えるところを意識的にやってるから制度に頼らないって話なのかとか、うん、あるいはタイでもそれやってたらきっと制度になるんだろうな、みたいなこととかっていうのは今の感じだとどういうふうに見てますか？
まだちょっとそこまで判断できないですけど、うん、まあ、具体的に一つ出会った事例で、
はい、
カルマの問題があって、
カルマ、う
ん、この辺は山田くんが詳しいんで、
なんか今カルマっていう言葉を出しつつ急に山田さんに振るっていうところが安藤さんずるいなと思いましたけど、
結構これ二人で向こうのホテルでも夜何時間も話し合ったんですよ、はい、そのことについて、
はいはいはいはい、
その話が結
構カルマっていうのは語っていうことですよね、日本語で行って書いてっていうことですよね、うん、はい、これちょっとまあ面白い突っ込んだ話になってくると思うんですけど、このカルマっていうのはどうかかってくるんですか、今 の作品調査の話と、
まあ、
はい、
っていうのがその訪れた作品調査先で、はい、普通に結構ご家庭で、はい、そのご あの子供さんの作品を展覧会に、うん、出すのすごく協力されてる親の方と会ったんですけれども、はいはい、でものすごく協力的で、やっぱりこうアルブレットに理解があるような、まだアルブレットって言葉でなかったとしても、うん、こういう活動に理解がある人がいるんだなと思って、はい、嬉しく思いながらいろいろお話を聞いていると、はい、でもやっぱりこの子がその作家さんが今障害を持っているのは、やっぱりあの前世のカルマのせいなんだっていうことがあって、で今こうやって支援はしてるけれども、やっぱり今こういうふうに業を背負っているので、障害という形で業を背負っていて、次の世界ではあのそういったことがなく、あの生まれてくるんだっていうようなことを結構、力説されていて、
やっぱりまあそれはもう本当仏教の思想があって、 そのまあ輪廻というか、
はいはい
ね、そういうふうなところから抜け出すみたいなことの中での思想がやっぱりそういうふうなことの協力につながってるんですよね、はいはい、話を突っ込んで聞いていくと、
うん、非常に他は近代的な考え方を持ってるような所感を受けたんですけれども、うんうん
はいはい、
ただやっぱりそういうところにはびこってる、うん、あの思想がやっぱりもうどうしても横たわってるものがルーツがあるみたいだなと思って、大きいギャップとして感じました。
それはやっぱり日本とはまた全然
違いますね。
あの要は障害っていうものに対する見方とか、うんうん、まあでもひょっとしたらそのね、日本の場合も障害っていうふうなものをある宗教性とともに捉えていくっていう思想はかつては近代化以前はあった可能性が多いのありますよね。そういうことよく語られてますね、うん、やっぱり
なんか今のやっぱ日本の考え方のベースは、うん、障害っていうものは個性であって、うん、その人なりのできること楽しいことを伸ばしていこうと、はいはい、一人一人を見ていこうっていうのが、まあ、僕たちの、まあ、日本人の生き方とか考え方のベースにあるんですけど、うん
はい
まあ、今山田くんが話してくれたみたいに、うん、そのカルマっていうものが前提にあると、うんまあ、この子たちが楽しく生きていくことは応援しようと、
うん、
でもまあそもそもこれは業だからと、うん、カルマだからと、うんまあ、仕方がないよねっていう、うん、その仕方がないよねが上にあるから、
うん、
それを突破するようなことが例えばそれを突破した上に制度ができたりとかが成り立っていくとすると、まあ、世論がそういう動いて、
はいはい、
そこにたどり着かない社会じゃないのかなと、
うんうんうん、
ただでもそれが僕たちのその考えが向こうの人にとって正しいのかどうかっていうのもわからないし、
それはすっごい深い問題ですね今の話は。なんか政治とかね、その制度みたいなものを作り上げていくところのベースになるような宗教観倫理観みたいなものってなかなか比較のしようがないというか、本来その近代化してるところの乗っかってる近代化してるところをもっと推し進めていったら、実はもっとなんちゅうかな、自由な考え方できんじゃないかっていうふうなことすら、いやいやでもそれ言うとそもそも論で、ここの部分で我々やってるからって言われてしまうと、もうそこから先ね、なかなかなんちゅうかな、まあ、こっちの勝手で言ってんねんなみたいな、日本は日本の勝手で多分こうなったらいいのにって言ってるだけで、根本違うところの思想があるからっていうふうなことっていうのはきっといろいろ出てきてるってことですよね、うんうん、
それが本当に現地に入って現地の人と動いて現地の家庭に入っていくとすごくリアルに見えてきて、
でも非常にそれ大きな収穫ですね、その調査から、うん、要はアルブルットっていう概念であるとか、その福祉とか障害の捉え方を変える造形みたいなもの自体を、うん、がそもそもなんかさらにその下の価値観の部分では、うん、それ自体も実は相対化されるみたいなことが分かるんですね、
うん、
国外に行くと、
うん、
やっぱり、
うん、でも作品を面白いとか、うん、作品自体が持つ面白さって共有できるよね、なんか
そこは共有できるんだ、
う
ん、
そうそうそう、
これいいよいけてるよね、うん、みたいな話ができる、
うん、なんかでもそういう言葉で例えばそれを間違ってますよっていうふうに解き伏せると、はい、さっき今浅田さんがおっしゃってくださったみたいに、はい、なんていうかこっちがこうこっちの勝手で言ってるみたいなことになるかもしれないですけど、うん、ただ作品が面白いよねっていう共有はできるっていうところを考えたら、
うん、
なんかそこがこう違う価値観みたいなものを発信していく糸口になったらいいなっていう、
面白いですね、やっぱりその作品がつなぐんですね、はい、
そうですね、
そこはその部分が面白いことは間違いないからっていうところから共有していく、うん、そこからまず始めていこうやみたいな、う
ん、なんかお互いの考えの違いをこうぶつけるんじゃなくて、
うんうんう
ん、なんかお互いが共感できるところがその目の前の作品にあって、
はいはい、
あ、君はそう思うんか、俺はこう思うぞっていう話がこうなんかニュートラルになるっていうか、
なるほど、
その間にその作品挟むことに、
ね。そこはすごいですね。だからまあもともとそのね、グローのまあ存在というか社会福祉法人グローとしても、まあ社会福祉法人でも福祉をね、元にしている団体ありながらも、ある種こうオルタナティブっていうか、ちょっと違う形での支援みたいなことも含めて造形活動の可能性って考えてきたことを、思うと、なんかその作品がつなぐことによって、うん、いきなり福祉の制度とか、障害の価値観とかで、ガチでやり合うと、いやもう我々分かり合いませんな、って言って終わってしまうところが、うん、作品は面白いよねっていうところから一個、間に挟まってすると、ね、ちょっと何か違って語り合っていくことができるっていうのは、うん、やっぱりそれってまさにネットワークというか、うん、違う価値観つないでいく交流ですよね。うんうん、
なので今回の授業も、はい、まあ、作品調査、は事業としてやってるんですけど、うん、はい、事業名としては交流が入ってるんですよ。人材の交流、ね。
なるほど、なるほど。
だからやっぱね、うん、僕たちの作品調査は、作品の発掘と調査はもちろんなんですけど、うん、まあ、それと同じボリュームで価値観でネットワークを作るっていうのを思っていて、はいはいはい、まあそれがまあ、
すごい面白いですね、それ。
海外にも展開してるって話ですね。
なんかこう、まあ、そのね、組織としてこれからどういうところに対以外にも調査していくかっていうのはもちろんあると思いますけど、うん、あえて聞きますけど、個人的に次これこの国行きたいなみたいなのってあったりしますか、安藤さん。
この国行きたい、
アジアでですよ、まずはね、
アジアです、
うん、だからこの国ちょっとこういうふうなことタイで知れたら次はこの国の、まあ、調査というか人材交流とかしたら面白いんじゃないかみたいな、なんか思ってることってあります？
やっぱりインドネシアとか。
あ、インドネシア、うん、その心は何ですか？
島国じゃないですか。やっぱり日本もその島国で個別の文化が発達したって考えると、
なるほど、
あんだけ島があったら個別の文化って分かれてるし、はいはい、
ね、
うん、そこは調べていくといろんな面白いものが見えるんじゃないかなっていう。うんうん、
また宗教観も違いますしね、うんうん、なってくるとね、インドネシアだと。なるほど。山田さんどうですか？
そうですね、個人的には中国、
中国ね、
なんかすごいものが眠ってるんじゃないかみたいな。
また広いですからね、
ですしね、
ちょっと
雑技団とかやっぱこう
なんか
すごい発想が生まれる。
なるほど、土壌やったら雑技団をどう見方変えるかみたいな。
そうですね、うん、気になってますね。
なるほどね。
山形の移動でヒーコラ言ってる人間は中国きついかもしれない。
中国の移動半端ないっすよね。
半端ないな。
どんだけ広い道を走り回ることになるのかっていう風な話ですけども、ありがとうございます。で、まあ、こういう風なね、今ラジオで話していただいてるような、まあ一つの成果っていうかね、うん、タイでこういう風な交流したよみたいなことを、まあ目に触れる機会ってリスナーの方ってこれからあるんですかね。例えば展覧会行われるとか、なんかイベント、ね、シンポジウムやるとかっていう風なこと、もしあったら、こう、予告的に教えていただきたいんですけども。
3月にタイで展覧会をやります。
3月に
タイで
展覧会
行きづらいじゃん。
いや、それ行きづらい。
来いよとタイまで。
その前に、はい、2月に、はい、大津のプリンスホテルで、はい、アミニティフォーラム
毎年ね、はい、アミニティフォーラムからもね、この番組毎年いろんなこう中継ね、お届けしてますけど、はい、そこで
同じ、はい、会場で、はい、まあ、展覧会を、
はい、
タイの作品を持ってきた展覧会をやりたいなと。お、
なるほど。じゃあ今回調査して、はい、まあ、発掘されたというか、つながった方々の作品が、
はい、
まあ、大津で見れると。
大津で見れ
る。まあ、なんかお話も聞けるような回もあるんですか？
そうですね。
なるほど。そういうシンポジウムもあったりするってことなんですよね。で、実際ね、その、まあ、タイで展覧会をするってなった時に、逆に日本のアルブルト作品もタイに持って行ってやるんですか？
今そういうふうに計画してます。
おお、それなかなか壮大ですね。
うん、
どういう場所、まあ例えば、まあ決まってないかもしれないですけども、うん、なんかそういう文化会館みたいなとこなのかとかっていうふうな、いわゆるタイの例えばバンコクのとか都市部のどういうところなのかとかっていうのってあるんですか？
は
い
はい、一応バンコク
都市部の方の、
はい、
何ていうんですかね、美術館スペースみたいなところ。
美術館の、はい、まあそういうスペースを使ってやられて、う
ん、それもだから全然分からなかったので、うん、現地の人に協力してもらって、うん、はい、7カ所ぐらい
7カ所ぐらい
ネットワークやな、
うん、連れてってもらって、
はい、
で
こういう場所も使えるかもしれないですね、
は
い、
広報を実際に見て今考えてるところですね。
なるほど、なるほど、ありがとうございます。ということで、まあ2週にわたってですね、作品、アルブルト作品を見つけ出すっていうふうなことについて、安藤さんと山田さんお話ししていただきましたけども、国内からね、 やっぱアジアになってっていうところで、まあこれからも大変な渡航が続くと思いますけども、お体壊さないようにしていただきつつ、またリスナーの皆さんもね、アジアのアールグルッドシーンっていうところにも、これからどんどん盛り上がっていく可能性ありますので、着目していただけたらなと思います。ということで、じゃあ、2週にわたって、安藤さん、山田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。2週にわたってお届けしました、アールブルッドを見つけ出すということで、全国調査からタイの調査まで、安藤啓太さんと山田壮さんに来ていただきました。タイの、そもそも障害というふうなことにまつわる、こう、意識、だったり捉え方、そこが、やっぱりその国々の、宗教観に関わってくるって話は非常にこう、深い、突っ込み出すとこうキリがないぐらい深い話になるんだなというふうに思いましたが、そういったことも含めて全国や、世界との交流がアルブルトを通じて行っていかれるんだなというふうに感じました。番組ではご意見ご感想をお待ちしています。お手紙は郵便番号 602-8588 KBS 京都グローまで、またはメールアドレス grow@kbs.kyoto glow@kbs.kyoto までお送りください。ということで、また来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。